神の約束とその成就シリーズということで、今日は11回目になりますが、ヤコブに関するですね、神の御心の2回目になります。神は誰を選んだんでしたっけ。エサウを選びました。神はヤコブを選んだ。皆さんはどういう存在ですか。私はヤコブ、恐れるな虫けらのヤコブよ、私はあなたの右の手を取ってあなたを支える。ハレルヤ。神はですね、あえてヤコブを選ばれたわけです。そして、ヤコブを取り扱っていくわけですね。復習いたしますが、アブラハムにおいて神は召した。そしてアブラハムの祝福をイサクに継承し、イサクは子として何かを努力して獲得しました。イサクは何の努力もなく神のアブラハムの財産をどうしたんですか。もらったんです。皆さんは何か努力してこの救いを受けたんですか。あるいは神の祝福を受けたんですか。の、ただことされることによって自動的に受けたんです。で、クリスチャンは最初はですね、喜んでいる、非常にですね、救われた、解放される。で、だんだんそのうちにですね、ねばならないクリスチャンに落ち込んでいくんです。いろんなものは足りない、あれも足りない、これもまだ足りない、ね、自分はまだまだ至らないことがいっぱいある。あのね、メッセージであなたは足りない足りない足りないというメッセージはあまり聞かない方がいいですよ。あなたは愛が足りない、あなたはね、許しが足りない、あなたは寛容さが足りない、忍耐が足りない、だから何かせよ、こうなるわけ。違う、聖書は何て言ってるんですか。皆さんはもうすでにあるあるあると言ってるんです。何かを足らないと思い込まされることは敵のトリックです。トリックです。私たちは持っている、あるんです。この最初に書いてありましたね、私たちはキリストにあって満ち溢れている、ある、そのあるというところから出発すべきなんです。これをないないない、じゃあある人のところ行ってもらおう、これがトリックです。わかります？油注ぎの器のところに群がってね、暗示もらって予言もらってなんだかんだ、こういうのはみすぼらしいクリスチャンでしょ。皆さんは持っている、世界的に油塗られた有名な器と皆さんの油塗り違うの。皆さんのうちにいるお方は1グラム、世界で有名な油注ぎの器の中にある油は100グラム。本当？嘘。聖霊というお方は分けられるお方。聖霊ってパーソンですよ、お方です。お方をちびちびちびちび分けるんですか。違う、お方は一人のパーソンです。ですから皆さんの中にその神たるお方がもういるんですよ。御子を持つ者、御霊を持つ者は御子を持つ、御霊は御子を明かしする、そして御子は御父を明かしする。父子聖霊なるお方は三人の神々ではないんです。一人のお方、神はお一人だけど三つのパーソンを持ち、御子を持つ者は御父を持つんです。ですから私たちのうちに神がおられる。だから皆さんは神の宮です。神を持っているということを知ったら、おちおち座ってられない。わおわおわお、神がいる、神がうちにいます。神の富、財産も皆様全部ただでいただいた、何かしてもらいました。違う、皆さんは子だからです。イサクなんです。そしてイサクは死と復活を経ましたね。その後ヤコブです。で、ヤコブは前回言いましたように、ある意味で非常に、まあ頭が冴えているというかね、ずるかったんです。ところが今日、創世記の29章をご覧ください。 ラバンのですね29章に行きますとですね、この、エサウから、祝福を勝ち取ったヤコブがですね、今度は取り扱いをですね受けるようになります。で、29章の25節をご覧ください。29章のですね25節のところへ、29章をまず見ていただきましょう。で、ここでですねラバンは、実はリベカのですね兄、つまり、ヤコブから見るとおじさんになるわけですが、このエサウからですね彼は逃げてラバンのもとに身を寄せる。で、このラバンというのがまあヤコブより上手と言いますか、はるかにですね、まあ知恵って言ってもあまりいい意味じゃないんですけど、非常に狡猾なですね、知恵が、効くんです。そしてこの、ヤコブがですねラバンのもとに、身を寄せる。そうするとそこにですね二人の娘がいたわけです。レアとラケル。で、レアというのは非常にですね、まあどちらかというと、まあ、ヤコブ好みではなかった。まあレアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も形も美しかったと17節に書いてある。そこでヤコブはラケルを愛してしまう。で、このラケルをですね、もらうために、いや、ラバンのもとで7年間お仕えしましょうという約束をするわけです。で、彼は7年間コツコツコツコツとおそらく、使えたんでしょう。で、29章の20節を見ますと、ヤコブはラケルのために7年間使えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。皆さんね、何かねワクワクするものをね待ち望む時っていうのはあっという間に終わる。実は私もあさってからちょっと北海道行きます行くぞ行くぞ行くぞ一生懸命計画立ててね、向こうで借りますそしてね、計画立てて待ち望む。もうね、その待ち望んでる時はさささささ、ヤコブも同様です。7年間があっという間に数日のように思われて終わった。で、いよいよですね、私の、妻をくださいとヤコブに言った。まあ、期間満了。ところがですね、祝宴を催して、で、夜まあ、ですね、結ばれたわけですが、朝起きてみたらレアだった。あらあらあら朝起きてみたらレアだった。25節、朝になってみるとそれはレアであった。で、ヤコブはですねびっくり仰天です。なんということをしたのか。私はラケルのために使えた。なぜ私を騙したのか。はい、よろしいですか。ヤコブはこういうふうに訴える筋合いがあります？なぜ俺を騙したんだと言えます？言えない。だってヤコブは誰を騙しました？エサウを騙したんだ。これ一つの原則です。面白い。私たちのですね、自分が人を取り扱うように自分より上手の人から取り扱われる同じ扱い方を受けるんです。あなた方は自分が測るその測りで計り与えられる。だからこのヤコブはですね、本当はここでですね騙された時に何を思うべきでした？実はエサウを自分は騙したんだ。だけど彼はそのことはもう飛んでますよ。我々ってそうですね、自分のやったことはいいんです。笑ってごまかせ自分の 失敗、しつこく責めよ、他人の過ち。これが私たち。自分のは全部飛んでっちゃってる、飛んでっちゃってる。なぜ私を騙したのか。ラバンは我々のところでは長女より妹を先にやっちゃいけないというわけでね、ラケルをあげましょう、だけどあと7年私に使えよ、約束が違うよ。ところがヤコブはラケルを欲しかった。ですからこの後ですね、ラケルを、いただいた後7年間使えたんです。14年間、初めの約束は7年でしたよ。それが2倍になってしまう。これラバンは、ヤコブの一枚上手を行く狡猾な人物である。で、私たちはですね、必ずこういうラバンを持つんですよ。で、私たちのですね、まあ、人生の例えば職場、あるいは、身近なところで必ずこのラバンがいるんです。いるんです。いるでしょ。いますでしょ。でね、これ一つね、よく見るとわかるんですけどね、そのラバンから自分が取り扱われている、その扱われ方は、実はですね、自分が人を取り扱う取り扱い方なんですよ。完全に関係のない、いきなり何かね、ボンとこういうラバンからの扱いを受けるんじゃなくて、自分のまあ、人に対するこう対応、これと共通するものをラバンがもたらすんです。これ我々にとっての原則です。ヤコブは自分にあってものすごくある意味でずる賢くて頭が良かった。ですからその上手を行くラバンによってラケルを得るために14年間使えた。で、さらにですね、6年間、今度は家畜のためにですね、使え、結局、20年間をですね、このラバンのもとでですね、彼は使えたんです。考えてください。20年間、ある意味で、でっち奉公をした。創世記31章の41節にそう書いてあります。私はこの20年間あなたの家で過ごした。その時なんて前に言ってるかというとですね、私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできないありさまでした。こういうある意味で過酷な状況で、まあ、でもね、人の言葉には大体誇張が入ってますからね、誇張が入ってますよ。眠ることもできない、寝てますよちゃんとね。人のね、証言聞くときには6分けぐらいで聞いといてもいいですね。額面通りダメ。私はこの20年あなたの家で過ごした。14年は2人の娘のため、6年はあなたの群れのために使えた。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えた。これ新共同訳では10回とかってなってるんですけどね、とにかく何度も何度も変え、そしてある意味で巧妙にラバンはヤコブをこき使ったんです。これがこのラバンのもとにおけるヤコブの取り扱いです。しかし彼は創世記30章を見ますとですね、この期間中もまず子供をいっぱい産んでいます。11人産んでますね。それから彼から逃げた後また一人 ベニヤミンも産むわけですね。まあ、12名、ヤコブの子供は生まれ、で、後で12部族のね、祖先になるわけですけども、まず、この時間ですね、もうね、寒さ、暑さで夜も眠れないっていうような状況の時に、彼はちゃんと家族を作り、しかもですね、ちゃんとね、家畜だとかね、財産をわっと増やしてるんですよ。はじめは私はね、彼言ってます。裸一貫で逃げてきました。前回言ってね、ベテルで石の枕でもって寝たわけでしょ。裸一貫で出てきて、ラバンの元でこき使われた。で、20年間もでっち奉公やったわけです。なのに彼はちゃんと家族を増やし、そして財産を増やしているんです。しかも巧妙に増やしてますよね。丈夫な群れだけは自分のものにする。だから縞模様の丈夫なね、羊が生まれるようにですね、彼はうまいことやっちゃってるわけでしょ。そして弱いものはラバンの元に残して、強いいいとこだけ自分のところへ持ってってきた。なお彼は冴えてるんです。こういうでっち奉公してこき使われている中でも、なお彼は冴えるんです、皆さん。私たちこの世において、特に、まあ、男の場合、例えば会社行ってですね、ある上司に使える。これが理屈が通らない。もうこの野郎は本当にね、話が通じない。こういう人に使えなきゃないでしょ？功績は自分のものにして、失敗は部下のものにするんですからね。そういうところでもって20年使える。じゃあその間にですね、皆さんね、私たちはどういう風になるか、ちゃんと家族を持って富むんです。ラバンっていうのはある意味でこの世の神ですよ。私たちは例えば会社で一生懸命使える、あるいは仕事をする。ここである意味でこの世の神に使えているかのように見えるんです。そうですね。自分の、生活を立てる、自分の家族を守る、自分の人生を立て上げる、自分の地位、名誉を上げるという、そういう何か、ラバンは、ヤコブ欲しいという、その下心を、見事にラバンによって見抜かれて、そこをうまく、ね、コントロールされた。私たちも同じです。自分の生まれつきの好みとか、生まれつきの何かで、そういうものを持って、いるとそこを人質に取られるんです。そしてでっち奉公をさせられる。これを得たらハッピーになれる。だって世の中の人ってなんで頑張るんですか？なんで一生懸命努力するんですか？お金が上がり、給料が上がり、地位が上がれば自分はハッピーになれると思っている。家族を幸せにできると思っているわけでしょ。本当？こういう幸せのつかみ方っていうのはクリスチャンの方法ではないんです。だけど世の中の人はそれを人質に取られるから上司にうまくこき使われてしまうんです。見えちゃう、見えちゃう。上の人から下の人見るとその人の動機が見えちゃう。そうすると、あ、こいつはこういう時に使えるな。こいつはこういう時に使えるな。ちゃんと人をですね、品定めしてるんですよ。会社の上司っていうのは。それがうまい部長さんは業績を上げていくんです。でしょ？ですから私たちの中に何かそういうね、ある意味で下心があるときに、それをうまく使われて、ラバンのもとでこき使われるんです。これがこの20年間のヤコブの生活です。しかしじゃあ我々は会社へ入って一生懸命使え努力すると、皆さんはどうなります？家が手に入るでしょ。家族もちゃんと持てるようになるでしょ。そこで自分の財産ちゃんと増えるでしょ。こうやってこのヤコブと同じように私たちもですね、世にあってちゃんと生きればいいんです。普通に。わかります？我々千人の生活するんじゃない。この世において使えるんですよ。ラバンのもとでそういう上司にね、使えるんです。私も使えてますから。使える。時たま世間様を騒がせますけどうちの理事長は使えるんです。ちゃんと財産ができる、家族ができるんです。 で、その中でヤコブは神の手によってある意味で取り扱いを受けた。これがこの20年間の生活です。じゃあこの20年間をですね、神はずっとその状態に彼を留め置くんですか？すりこぎの中でね、ゴリゴリゴリゴリやられるような状況にずっと私たちを留め置くのが神の御心。違う時があるんです。30章3節見てください。30章3節見るとですね、ごめんなさい、31章の3節です。失礼しました、これミスプリントね。31章の3節、主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。このラバンのもとでもってずっと絶地暴行をすることがヤコブに対する神の御心ですか？違う。この良き地に入れ、良き地を相続せよ。これがもともとアブラハムに対する約束だったんでしょ。ですから神は時を定めており、この先祖の国に帰れという時期が来るんです。皆さんも世の中でいろんな仕事をして消耗する。俺は今こんなことやってて何になるんだろうか、先が見えないことってあるんですよね。そしていつになったら神の御心が分かるのか、何をすればいいのか、こんなことやってていいのか、この時期が、まあヤコブの場合は20年間が定められていた。私たちにもある時期が定められているんです。その時はですね、ちゃんと仕事しなきゃダメです。普通の社会人として、普通の人間として当たり前のことを当たり前にやるんですよ。ちゃんと財産が増え、家族が増えていくんです。そしてこの時が来た時に、元々の神の御心が再度ここで語られます。あなたはそこにいることはあなたにとっての究極の御心ではない。あなたは良き地に戻れ。私たちはどこに国籍があるんですか？この世、私たちは天です。ですから私たちはいつか天国人としての歩みをする時が来るんですよ。これがこの31章の3節です。あなたが生まれた先祖の国に帰る、良き地に帰れ。そしてこの20年間の時が全うする。神がその OK 許可を出すんです。その前に動いちゃダメですよ。あのね、クリスチャンね、霊に燃えって言うとね、霊に燃えない、血肉に燃えるんです。野心に燃えるんです。よし、俺の時は来た、やるぞ、日本でリバイバルを起こすぞとか言ってね、私は日本のリバイバル人、日本のベニーヒンと呼ばれたいとかね。呼ばれたくないんだな。血肉です。家族投げ出しちゃう、突如。そういうね、神の計画はきちんと定められたタイムスケジュールがあります。人間の時でなく神の時に動くべきです。それまではそこにとどまることです。とどまることができないんです、多くのクリスチャン。俺こんなことやってて、一生やっててどうするんだろうかね。それでムクムクムクと出てきてしまう。違う、とどまる。小さなことに忠実でないものは大きなものを任せられないと書いてある。ですから小さなことをコツコツ淡々と毎日同じことをやるんですよ。これをある時期やるんです。時が来るんです。時が来る。その時にはもうヤコブはラバンの元から逃げ出す。でちゃんとですね、自分の財産をですね全部持って出るんです。皆さんね、世の中にいいですか、あの前に出エジプトの話しましたけども、あの奴隷状態にねあったヘブル人はエジプトから何を持ち出しました？金銀財宝を全部持ち出した。その金銀でもって何を作ったんですか？幕屋を作った。神に全部捧げたんでしょ。我々は世の中において富を得るべきです。皆さん大いに祝福されます、経済的にも。その富を神の国へと持ってく。だからいい、ヤコブは自分の財産置いてかないんですよ、ラバンのもとに。ちゃんと全部持ってくんですね。ヘブル人も全部エジプトから持ってきた。そしてそれを神の前に捧げていったわけでしょ。クリスチャンはリッチになる、経済的にも霊的にも。 魂においても精神的にも物理的にも満たされる。そしてこの時にはバックアップ31章の24節を見てください。ここでですね、ヤコブが逃げたということにラバンが気づくわけです。3日目に気づく。そしてですね、追いかけてくるわけです。追いかけてくる。ところがですね、神は、ラバンに対して何と言っていますか？ね、31章の24節を見てください。しかし神は夜夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないようにせよ。気をつけよ。つまりラバンがですね、ヤコブを捕まえた後、あなたはね、どうのこうの、事の善悪を論じてね、お前はどうのこうのまた戻れと言うな。神が定めた時である。ですからラバンはラバン、ヤコブはラバンの元から年季が明けたんです。したがって逃げたとしても事の善悪を論じ合わないようにせよ。神がバックアップをするんです。皆さんがこの世の神の元から解放される、この時に神がお墨付きを与えるんです。神は私たちのこのラバンからの解放に対してバックアップを与えます。でこの時に、ラケルがですね、31章の19節でですね、ちょっと不正をテラフィムと書いてありますが、まあ、これ何かまじないの道具みたいなんですね。異教の。で、このラケルの父の所有のテラフィムを盗んだと。で、これをですね、隠し持っていたわけですね。まあ、これが後でいろんなトラブルのルーツになるわけですけどね。私たちが、この世から出るときに、財産、この世で得たものを全部持ち出しますが、テラフィムは置いてきてください。わかります？世の中においてですね、何か神以外に頼る、あるいは神以外に霊的なパワーをくれるような何か、あるいはお守りね、人生のお守りだとか、そういったものを世の中から一緒に持ってきたらトラブルになります。この後トラブルが起きてくるんです。ヤコブの身の上に。私たちはティラフィムは置いてください。我々が霊的に頼るもの、霊的に当てにするものはどなた？ジーザス。ティラフィムはいらない。ですから私たちはこの意味で、このね、自分が霊的に何か頼る、何かね、あるんです、それぞれ。ジンクスみたいなのが。私はこれを持ってるとハッピーになれるとかね。何か持ってんの。時にね、いわゆる預言者の個人預言なんていうのも、ティラフィムになります。でしょ？主は言われる。あなたは30までにこれこれこういう人と結婚するでしょうと主は言われる。だけど30になったんですけど、ちっともその気配がありません。ティラフィムです。そんなものは、そういう何かキリスト以外のものに頼りたい、あるいは自分の身を任せたい、こういうものはティラフィムです。捨ててってください。我々が頼るものはキリストだけです。キリストだけです。ティラフィムから性別されてください。世にあって今まで自分が信じていたもの、世にあって自分が人生の何かね、当てどころとしていたもの、全部それを捨ててってください。捨てるんです。ティラフィムを持ち込んじゃダメです。そして31章の43節から見ますとですね、ここでですね、ラバンに対して神は善悪を論じるな。私が時を定めた。そこでラバンはヤコブとね、契約を結ぶんです。契約を結び、44節。今、私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間に証拠にしよう。で、またここで、ヤコブは石を取り、石の柱とする。で、ここでですね、記念の石の柱を、作るわけですね。で、これを、ガルエダ、あるいはミツパと呼びます。ミツパ。ヨルダン川のちょっと右の方にあるんですけども、ミツパと呼ぶ。それは証の塚、証拠だというわけです。 皆さんが、出エジプトして、そして荒野をさまよって、いるときに、世の中から出てきたときに、ごめんなさい、ラバンの元から出てきたときに、この世の神の元から出たという記念が建てられるんですよ。石を取ってこのミツパに置いて、それを記念として建てるんです。皆さん建ててます？それを、私はもう世から出てきた、ラバンの元にいないという記念碑を持ってください。何かそういう事件なりエポックメイキングな瞬間があるはずです。ラバンの元でこき使われている、そして20年間でち暴行する、そこで財産を、作り、家族を作る、そしてラバンの元から出てくる、神がバックアップする、その時には必ず何か皆さんは証を持ってるはずです。ラバンから自由になったという証の記念をミツパで立てるんです。これがミツパ、証の塚という意味です。ご自分でですね、今までそういう瞬間、あるいはそういう事件、何かありませんでした？ラバン、あのラバンから20年なんとか自由になりたかった、しかし自由になれなかった、だけど神の時が来て、それから自由になれた、そういう瞬間があるはずです。これがミツパです。で、もうすでにですね、ラバンはこのヤコブに対しては何の権力もないんです。皆さん、サタンを恐れる必要あります？この世の神、この世の君を皆さん恐れます？ No。 本当にミツパにおいてこの証を持った人は、ラバンからは自由です。ラバンは皆さんに対して何かを成し得ます？成し得ない。書いてある、書いてある。私たちはもうラバンのもとにいる必要はないんです。で、この後ですね、エサウと再会する、時期が近づくわけですが、ヤコブはエサウを恐れますね。で、自分の財産を二つに分けて、ね、エサウの怒りをなだめるために、捧げ物をするとか、いろんなことを考えるわけです。この後に及んでまだ、いろんなテクニックがまだヤコブある。そしてこの野牧の渡し、野牧の渡しというのはヨルダン川の支流なんです、ね、で野牧っていうのがあって、そこで川を渡る、その人を撃ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は、私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは言った、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。イスラエルというのは神の王子、あるいは神と戦う者という意味です。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そしてヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。ペヌエルというのは神の顔という意味です。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私、神の顔を見た。ヤコブは腿のためにビッコを引いていた。エメン。ヤコブは20年間ラバンの下でこき使われて、自分の上手を行く者によって散々騙され、人質を捕らえてですね、そしてその下である意味でコツコツコツコツと砕かれていった。だけどなお彼はまだ自分の方法がある。だからエサウと会う時にですね、エサウを怒らせないように、また自分の財産取り上げられないように、いろいろ考えていた。で、全部物を人々渡して一人だけになった真夜中に、この人と格闘をするわけです。誰ですか？これ、この人、イエスですね。神です。我々のクリスチャンの歩みの中でですね、救われた頃はある意味で単純です。ただ嬉しい、イエス様、 とかだんだんいろんなことを聞いているうちにね、ああ自分には愛がない、これがない、ないないない、あっちだこっちだってさまよっていろんな教えを追っかけ回す、いろんな霊の流れとかってのを追っかけ回すんです。そのうちに何か自分がね足りないように思う。そうすると自分の頭でですね、あれこれあれこれいろんなことを考えるのね。でクリスチャン生活として自分の方法を使って自分のやり方でクリスチャン生活を全うしていきたい。蒼天祈祷だ、断食祈祷、私はこれをやりこれをやりあれをやり 1,2,3,4,5 これをやってる、だから私は立派なクリスチャン、こういうクリスチャンに落ち込んでいくんです。これがクルシチャンです。クルシチャンです。自分の修行だ難行だ何度かんだいろんな自分の方法によって生きる人になってしまうクルシチャンです。でこれで20年間こういう状況で取り扱いを受ける。そしてそこから解放された後なお自分の方法がある。だけど神はある時にその最後のある意味で自分にとっての要となるところにタッチするんです。で彼はこの暗闇の中である人と格闘する、神と格闘するんです。皆さんこういう経験ないですか？暗闇の中で格闘する、その時にはね自分は誰を相手にしているのかすらもわからないんです。ただ苦しい、ただもがく、ただ何かと格闘している暗闇があるんですよ。ないですか？もがくんです。クリスチャンとしてどうのこうの、そういう経験、これがこの野僕の私です。でこの時にじゃあ神はどういうふうにするの？カウンセリング、個人予言与え、油注ぎ与え、どうのこうの。違う。神は何をなさるの？ヤコブの桃のつがいに触れるんです。皆さんね、もがくってなんでもがくわけ？強いからです。いろんな問題がなんで起きるわけ？私は弱い、私は何もない、私はこうこう、足りない足りない。違う。強いからです。クリスチャンが強すぎる。だからトラブルが起きる。そしてその部分に全然気づかないで何かと取っ組み合うんですよ。そしてもがくんです。内側が何が苦しいのかわからないけどももがいている。これがヤコブのこの経験です。この時に神は何をなさるんですか？皆さんの一番強いところを粉砕するんです。今のね変なねカウンセリングで、あなたあるのままのあなたでいいのよ、そのままのあなたでいい、よくない。神の取り扱いを受けなかったら用いられるはずがないです。成長がないです。私たちはこの自分で立っていれる自分のパワーの中心を持ってるんですよ。ここだけは絶対人に負けん、絶対譲らん、持ってる、あるでしょ。割とね腰が低く見える人ね、私は至りません、そういう人に限って持ってますよ。ものすごい強いものを持ってる、持ってる、絶対譲らない。神はそこに触れる、そこのつがいを外すんです。そしてこの時にヤコブは鍵です。この暗闇の中でもがきました。彼はあっさりと諦めました？諦めない。皆さんね、暗闇でもがいて格闘した時には手放しちゃダメです。祝福してくださらなければ手を離しませんと言うべきです。もがきの中でそういう風に神に申し上げるべきです。あのね、今のクリスチャンがなんで成長しないと思います？逃げるの。何かトラブルがあったりね、ややこしいことがありそうだとね、逃げちゃうの。起点が効いてポッとこうね逃げるんです。逃げる。だからこの格闘する経験がない。その上アルガムのあなたが高価でたっといなんて言うから、私このままでいいんだ、ずっと同じです。40年間成長しません。あっという間に終わりますよ。我々はこの神との格闘をしてもがかなきゃダメだ、暗闇の中で。そしてその時に触れられるの一番強いところに、その後どうなります？びっこになってしまう。もうこの後に自分で独立独歩で歩めないような、ある意味で神の取り扱いを受ける瞬間がある。これがペヌエルの経験。 神の顔を見てそこで自分の強いところを外されてしまう。ですから皆さん、自分で独立トップで俺はでやれる、そういう歩み方が一旦壊されるんです。これがペニエルの経験です。しかしこの時ヤコブは、私は神と顔を合わせてみた、私の命は救われた。これイザヤの経験とよく似てますよね。イザヤ書6章。そしてちゃんと祝福を受けている。その場で彼を祝福した。皆さん、その暗闇の中で外されてしまう、力が抜けますよ。自分でも今まで通りね、自由気ままにできなくなるんです。それは災い、ある意味トラウマみたいな経験があるかもしれない、ある意味で本当に痛みを覚えるかもしれない、傷つくんです。災い、違う、なんて書いてある、祝福した、祝福です。むしろそういうを取り扱いを受けるときが祝福、本当の祝福に入る入り口です。自分で独立突破の生き方してたら、クリスチャンは永遠に変わりません。必ずある瞬間こういう取り扱いを受けるんです。さあ、そこでこれを新約の光の中で見たときにですね、このヤコブの経験はどのように成就しているか、プリントの4番見てほしいんですが、アブラハムは父なる神、そしてイサクは子なる神、そしてヤコブは聖霊なる神を予表している。その聖霊なる神によっていろいろなものを計り与えられ、取り扱いを受ける経験、これが我々のヤコブとしての経験です。イサクはみんなタダでもらってハッピーハッピーです。しかしヤコブは取り扱いを受け、最後は桃のつがいまで外される痛みを覚える経験をした。これが私たちの両面です。イサクとしての面、それからヤコブとしての面。このアブラハム、イサク、ヤコブにおいて、父なる神、子なる神、聖霊なる神のご計画が成就するプロセスが全部書いてあるんです。クリスチャンにとって成長するってことはどういうことか、自分で生きないということです。自分の霊、魂、体の必要、あらゆる問題の解決、これを誰かに頼るということです。びっこになってるんですから、彼はその後何をつきました？杖をつくようになった。皆さんは杖に頼って生きるものになる必要がある。これがヤコブの経験です。そしてこのヤコブの物語を見るときに、ここに御言葉を引用しておきましたが、まず全ては計り与えられている。我々の髪の毛の本数すらも数えられている。そして神は全てのことを良きに計らって益としてくださる。まあこれはよくね、引用される御言葉ですが、これね、全体を読んでください。ローマ8章29節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。益となるってどういうことなの？今まで苦しい生活だったけど、これからハッピーでリッチな生活になる。違う。その後、神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められた。巫女が多くの兄弟たちの中で長子となるため、つまり益となるのは何故？私たちのうちに巫女を作るということです。ここだけ取り出してね、今は苦しいけどこれも益になるんだ、何のことか分かんないんです。私たちのうちにキリストが形作られる、これが益となるということです。このために私たちはヤコブとしての取り扱いを受けるんです。そのために皆さんの人生全部計られているんです。全部が計り与えられているんです。つぶやきます？もがきます？計られている、計られている。第一コリント10の13には、耐えられない試みには合わせない。今どんな状況があれ、それはあなた方のキャパシティを超えるものではない。神はこのあなた方のうちに、皆さんのうちに御子を形作るというこの益のために、全部のものを計り与え、しかも皆さんのキャパシティを超えることがない。必ず皆さんが耐えられるように逃れる道もくださる。これは前回言いましたね。アブラハムがね、よく探したら神の備えがあった。 逃れる道があるということです。それから期間が定められているということです。ローマ8章32節、私たちはこういう状況の中でですね、よろしいですか、お金がない、経済的に苦しい、あるいは人間関係のトラブルでもがいている、いろんなトラウマがあってどうのこうの、いろんなことを訴えるでしょう。だけどそれ訴えないんですよ。神はなんていう約束をくださっています。すべてのためご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。ヤコブがラバンの下で20年間でっち奉公している時にも彼は飛んだんです。豊かになったんです。あらゆる必要が満たされたんです。皆さん、私たちがいろんな暗闇の中通って、いろんなそういうねトラブルの下で圧迫され逆境を歩む時、ちゃんと神は備えを用意してくださっている。求めるものを間違えないでください。何を間違え求めるんですか。神の国と神の義です。あとは付録。ローマ8章31節、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対し得るか。ヤコブが逃げた時に神はラバンに対して何と言いました。善悪を論じるな、私がヤコブをバックアップする。同じ、皆さんをバックアップするお方は誰。神です。私たちが自分の罪をサタンからうじゃうじゃうじゃうより、ダメだダメだダメだ、善悪論じるなって言うんですよ。サタンに対して、サタン、お前がとやかく言うな、神がバックアップである。誰が神をが義としたものを訴えるのか。神が私たちのバックアップなんです。えめ、聞いちゃダメですよ。ラバンの、あなたは私から逃げて、でもまだ私のもとにいるんだぞ、うじゃうじゃうじゃ。 NO。 記念碑を建てました。ラバンのもとから自由になったという記念碑を持ってます。えめ、皆さんはラバンから自由なんです。そして私たちはこの桃のつがいに触れられて弱くなります。弱くなるということは皆さんクリスチャンにとって災い。みんなね、強くなりたいの、もっと強くなりたい、油注ぎ受けてね、予言受けてね、安心受けて強くなりたい。違う、弱くなりなさい、弱くなりなさい。弱い人は幸いなんです。第二コリント12章5から10、パウロはここで何を誇ってます。私は五節、自分の弱さ以外には誇らない。弱い時こそ神が強いんでしょ。皆さん、神のパワーに預かりたかったらどうすればいいわけ。私たちが桃のつがいを外されてびっこになることです。弱くなることです。弱くなるとき神が皆さんのパワーです。ですから私たちは何を誇ります。自分の弱さです。これ求めるもの間違えたらとんでもないことになりますよ。強さを求める、パワーを求める、違う、弱くなりきるんです。弱くなったら自動的に神が皆さんのパワーです。ペテロにしてもパウロにしてもそうですね。ペテロ、あの地震家のペテロ、みっともない、3回もいない、ペニエルの経験です。パウロ、自分は神に仕えてると思ったのに光で打ち倒され、あなたが迫害してるのは私である、教会を迫害してると思ったらイエスを迫害してると言われてしまった。目が見えなくなる、アナニアのところへすごすごと言ってね、鱗が落ちる。こういうトラウマ的な経験を必ず経て何を知るんですか。その人たちは弱さです。弱くなりきった人は幸いです。皆さん、弱い人は祝されています。強くなりたいんで、弱くなりきるべきです。祝福です。私たちはガラテヤ書 6-16 を見てください。ヤコブは神と争ってイスラエルに変えられました。誠のイスラエルは誰ですか。ガラテヤ書6章の16節、どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。この基準、あるいは原則、法則、何ですか。新しい創造である。 命の法則に従って生きる者、命を吹き込まれた者が神のイスラエル。皆さんはご自分をどなたと、これどなた、自分を誰だと思います？私は神のイスラエルである。新しく創造されたものである。皆さんはヤコブでした。しかし皆さんは今イスラエルに変えられた。私の名前はイスラエルです。この新創造、命の法則に従って歩む者が神のイスラエルです。私たちは成長するときにですね、どういうふうな印が現れるか、自分の満足とか喜びだとか平安とか体魂霊の必要とか、いろいろなそういうものをね、自分でなくキリストにあって満たされるという経験を積むこと、これが成長の鍵なんです。ヤコブは自分でやる人、私たち新しい創造、神のイスラエルはもう魔物のつがい外されてますから、自分ではできない人、頼って生きる人、常に頼って生きる人。私たちは自分で全てのものを何か獲得し満足し喜ぶんではなく、キリストがくださったもの、キリストによってキリストが満たしてくださる、この経験を積むんです。そして成長するためには満足しなきゃダメです。欲求不満だったらダメなの。いつも食べて満腹してホクホクするとき、皆さんは成長していきます。神の誠のイスラエルとして神の王子になっていくんです。満足するクリスチャンになるべき。そのためには弱くなることです。桃のつがいを外されることです。これもしかして一生のうち一回ではないかもしれませんよ。コツコツコツコツと外されていくかもしれない。だけどある時もう自分では立てなくなる、弱さに徹してしまう。これがクリスチャンにとっての祝福なんです。皆さん、神のイスラエルに私たちはもうすでにされた。キリストにあって全てを満たして満足、満たされて満足するとき、皆さんは神の王子として成長する。これが我々に対する神のご計画です。アブラハムにあっての証明、イサクにあっての死と復活、十字架の経験、そして財産をもらえた。ヤコブにあって御霊が我々を取り扱い、巫女の形へと同型化する。だからこのね、アブラハム、イサク、ヤコブの物語と ローマ書8章は神の全ご計画のパノラマになるんです。それを全被造物はうめきを持って待ち望んでいると書いてある。神のこの出現、つまり私たちのこの体があがなわれる日を全被造物はうめきを持って待ち望んでいるんです。ですから私たちは成長しなきゃダメです。成長するためには食べて満足するんです。何を食べるんですか？キリストです。この時いろんな必要はキリストにあって全部豊かに満たされ、私たちは霊、魂、体の領域においてリッチになる。わかります？これがクリスチャンの地上における主が再臨されるまでの我々の生活なんですよ。エメン。満足しましょう。エメン。祈ります。ハレルヤ。ロー、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日ここに引用した御言葉ですね、ご自分で祈りながら、祈りながらご自分の中に打ち込んでください。聖書の御言葉をうちの内側に打ち込んでください。私たちは神のイスラエルである。この命の法則によって新しく作られたものである。私たちは自分にあっての弱さを誇る、むしろ弱くされる方が幸いである。私たちは自分の弱さを誇る、自分の強いところ、桃のつがいに触れられる、このペヌエルの経験を我々が得るときにクリスチャン生活は変わるでしょう。おー、主を感謝します。アブラハムにあなたの召し、また約束、これがイサクに継承され、そしてイサクはアブラハムから 全財産を受け継ぎ、またほふられ復活したことを感謝いたします。私たちもキリストと共に死に復活した遺作であります。私たちこそ約束の子であります。アブラハムの誠の子は信仰による子であると、私たちは遺作であることを感謝します。全てを子として得たものであることを感謝します。彼はお坊ちゃんでありました。育ちが良かったのであります。私たちも同じ。私は何の苦労もなく父の財産をエンジョイするものであります。私たちはもうすでに受け継ぎ、キリストと共に共同相続人として得たものであります。私たちに不足するものはないことを見せてください。私たちはすでに満たされています。ただ私たちはヤコブのように取り扱いを受ける必要があります。あらゆる状況はすべて神によって計り与えられていることを感謝します。髪の毛の一本一本も数えられていることを感謝します。目の前が混乱しているように見えたとしても、それは神のコントロールから外れていないことを感謝します。ラバンは私たちに対して何も成し得ないものであることを感謝します。すでに私たちはラバンのもとにいないことを感謝します。私たちは神の子として、神が私たちを守ってくださっていること、父が私たちをカバーしてくださっていることを感謝します。しかし私たちの方法がまだあります。自分の才覚、自分の好み、自分のやり方、そして自分が主張している、あるいは頼っている最も強い部分があります。主よ、私たちがもがくとき、暗闇の中でもがくとき、そこにあなたが触れてくださることを感謝いたします。神の王子イスラエルと変えられるために、その部分に痛みを覚える必要があることを感謝します。しかし祝福してくださるまでは手を離さない。神と格闘する者は幸いであります。神の顔を見るものであります。ペヌエルの経験は幸いであります。今までの歩みを振り返り、今これラバンから解放された記念の日、またヤボクの私で神に触れられたあの経験、この経験、私たちの中によみがえってきます。しかし全ては主よ、あなたが私たちのうちに子を形作るためであったことを感謝します。それをくぐることは私にとって幸いでした。私が苦難をくぐることは幸いでありました。ダビデはそう祈っています。私たちに苦難は必要であります。主よ、私たちがその中を通るときに、あなたのタッチを受け、桃のつがいを外される経験をすることは幸いであります。自分に頼ることからキリストへと転機することであります。自分の一切が尽きてしまうとき幸いであります。自分の弱さに直面するとき幸いであります。あなたが私たちの人生をすべて顧み、私の足が石に打ち当たることのないように、また私たちが罠にはまることがないように、深い穴に落ち込むことがないように、絶えず私の一歩前を歩み、また私の後ろを守ってくださる方であることを感謝します。キリストこそ私たちのシールド、盾であります。いろんな状況すべて神のコントロールのもとにあることを感謝します。サタンの勝利を告白しません。サタンがこのようにしてしまったとは言いません。 主よ、あなたが主権者であります。あなたの祝福の約束が私の上に成就するためであります。私の言い送った言葉は無に私もただで私のもとに帰ることはない。必ず言い送ったことを成し遂げると言われた主の約束が、祝福の約束が私の上にあることを感謝します。暗闇でもがくことを恐れません。それはただの一晩であります。必ず朝が来ることを感謝します。その時私たちはイスラエルであります。その時あなたの祝福の言葉があることを感謝します。どうでしょう、こういう神のご計画に私たちの焦点を置きますように。目の前の目先のハッピー、目先の幸福、目先の何かを求めるのではなく、全被造物が虚偽に服して待ち望んでいる神のこの出現を私たちがもたらすために、このあなたの作り替えの御業に預かることができますことを感謝します。はあ、しよう、私たちは虫けらのヤコブです。恐れるな、恐れるな、たじろうな。私はあなたの神である。私はあなたの右の手を我が右の手を持って取り、あなたを支える。あなたに敵するものはないであろう。私があなた方を義とした以上、誰があなた方を訴えようか。ラバンに対してすでにもう命があることを知りなさい。ことの善悪を論じるな。あなた方は神の子として義とされているものであり、今やキリストイエスにある者は決して罪に定められることがない。このことを主張するように、記念碑を建てたことを主張するように、そして私自身も記念碑として、生ける石として油を注がれ、ぶどう酒を注がれ、お互いに立て上げられつつあることを見るように、そして神の家とされることを、この栄光ある召しに預かっていることを見るように、目先を追うことがないように、永遠の目的を見るように、主よ、今私たち一人一人にお語りください。手を挙げてください。あなた方は選ばれた民である。もう私のことされた民である。聖なる国民、神のイスラエルである。あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私の良き御旨をエンジョイするように、あらゆる良き御旨の中でただ主イエス・キリストだけをエンジョイし、ただイエス・キリストにあってあらゆる必要を満たされ、喜び満足輝きで満たされたものとされるように、これこそあなた方が地上にいるその目的であり、あなた方が成長するために満足する喜びの旅となるように、あなた方を花嫁として立て上げるこの神の御業に委ねるように明け渡してください。自分も全部、人生、持ち物、家族、全てを主に明け渡すように、主の良き胸に完全にチューニングするように。
所豊かになるように、一体な神となるように求めなさい。私の愛する子、あなた方は喜びの子であり、あなた方は私の御業の記念碑であり、我が住まいである。
おろさまよなさまさま、
主はあなたのご計画を感謝します。私たちはこれから日ごと起きてくるものを、いろいろなものを恐れません。すべてあなたの手のもとにあり、計り与えられており、私たちをキリストの形にするためであることを感謝します。この栄光のご計画に自分自身をチューニングすることができるように、このことが私たちの第一の動機でありますように。この時私たちは輝きます、栄えます、喜びます。あなたに栄光を期するものとなるでしょう。救いは御座に座す私たちの神と子羊にある。
御座
の周りの天使たちもひれ伏し神を拝していた。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。